マタイ5章の3節から8節まで。心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものである。悲しんでいる人たちは幸いである。彼らは慰められるであろう。柔和な人たちは幸いである。彼らは地を受け継ぐであろう。義に飢え渇いている人たちは幸いである。彼らは飽き足りるようになるであろう。憐れみ深い人たちは幸いである。彼らは憐れみを受けるであろう。心の清い人たちは幸いである。彼らは神を見るであろう。イエス様は心の清い人たちは幸いである、そうおっしゃいました。でも皆さん、今の時代は清い心を持つ、そういうことが求められる時代ではありません。強くありなさい、賢くありなさいと言われることがあっても、清くありなさいと言われることはめったにありません。むしろ何か心の清さとかそういうことにこだわっていたら、みんなから置いていかれますよ。清濁合わせのむような、そういう度量がなかったら世の中でやっていけないよ、そんな風に言われるようになりました。しかし心の清さを求めるというのは人間だけにできる尊いことですから、この清い心を求めない、そのことに関心すら示さないということは、人としての本分を失いつつあることだと言ってもよいと思います。で、最近は学校でも家庭でも清い心を、美しい心を持った人の話、そういうことが語られることが少なくなりました。子供たちにそういう話をしてあげましても、なんだ自分が損してバカみたい、そんな反応が返ってくるそうですね。で、子供たちにどんな人になりたいですか聞きますと、大抵はお金持ちになりたい、人気者になりたい、そういう答えが返ってきます。悪に負けない正しい人になりたいとか、社会に尽くしたい、人々の役に立ちたいというような答えが最近は聞かれなくなったそうです。で、子どもたちがそんなふうに考えるようになったのは、大人たちが金持ちになること、有名になること、注目されること、いわゆるこの世で成功すること、そういうことばかりを求め、そういう生き方をしているからです。子供の世界というのは大人の世界の反映なんです。現代の子どもたちが清い心や美しい生き方を知らないのは、それを教えない、身をもって示さない大人に責任があると思います。まあ、そうしたことは残念なことですが、もっと残念なことは、神様の犠牲の愛、イエス・キリストの美しい生き方、それを知っているはずのクリスチャンの間でも、清い心、正しい生活、美しい生き方、それがないがしろにされるようになってきているということです。そうしたことはここ30年ぐらいの間に起こったことです。それ以前はクリスチャンなら誰もが当然のこととして、もっと清められて神様に近づきたい、そういう切実な思いを持っていました。礼拝の始まりの時に招きの言葉召使というのが読まれるんですけれども、その時にはよく詩編の24編からこの言葉が読まれました。主の山に登るべき者は誰か、その聖所に立つべき者は誰か。手が清く、心の潔い者、その魂が虚しいことに望みをかけない者、偽って誓わない者こそその人である。また青年会のモットーにはですね、テモテ第2の2章22節が選ばれました。そこであなたは 若い時の情欲を避けなさい。そして清い心を持って死を追い求める人々と共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。ヘブルの 12-14 に、清くならなければ誰も死を見ることはできないとありますが、私はこの言葉を読むためにこう心に恐れを感じました。そして神よ、私のために清い心を作り、私のうちに新しい正しい霊を与えてください。詩編51編の祈りがおのずと心の中から出てきたものです。この祈りは個々のクリスチャンの祈りであると同時に教会全体の祈りでもありました。それはキリストによってあがなわれ聖なる神様を知ったものの自然な祈りだったのです。ところがいつしか教会の教えが生活に役立つものでなければならないということが強調されるようになりました。英語でそのことを relevant って言うんですね。で、実生活に関連したもの、まあ例えばですが、人間関係のこと、子育てのこと、家庭の問題のこと、現代のさまざまな諸問題のこと、そういうことをどう解決していったらいいか、どう取り組んだらいいかと、そういうことが説教、バイブルスタディで取り上げられる。で、それは決して悪いことではありません。とても大事なことです。教会で教えられ学ばれなければならないと思います。しかしながら、その基礎になるイエス・キリストの救い、そして救われた者の霊的な成長、そして神様との交わり、そういう部分が欠けてしまいますと、私たちの日常のこと、そのことの問題の解決ということだけですと、どこかの自己啓発のセミナーと教会の教えも変わらないものになってしまうわけです。教会が神様を礼拝する祈りの家ではなくって、クラブハウスになってしまう、あるいはアクティビティセンターになってしまいかねないのです。私たちは時代が求めるものを無視するわけではありませんけれども、いつでも信仰の基本に立ち返って神様との交わりを深めること、クリスチャンが清さを取り戻すこと、それがこの時代の必要に最もよく応えることだと信じています。心の清い人たちの幸いを得ることが日常生活に最もレレバントなことだと確信しています。なぜならそうすることで、人はどんな状況の中でも揺るがない生き方を与えられます。この世に流されることのない確かな人生を送ることができるからです。では神様が私たちに求めておられる清い心、私たちが求めるべき心の清さというのはどういうものなのでしょうか。そもそも人は清い心を持つことができるんでしょうか。聖書はこう言っています。心はよろずのものよりも偽るもので、甚だしく悪に染まっている。またイエス様は言われました。人から出てくるもの、それが人を汚すのである。すなわち内部から、人の心の中から悪い思いが出てくる。不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、邪悪、欺き、公職、妬み、そしり、傲慢、愚痴、これらの悪はすべて内部から出てきて人を汚すのである。どんなに外側をきれいにしたとしても、内面に汚いものがあったら決して神様に喜ばれません。人は外の顔形を見、主は心を見られるからです。人が神様に喜ばれ、また自分も神様を喜ぶことができるためには、清い心がどうしても必要です。ところが人は、自分の力ではそれを持つことができないのです。人に清い心を授けてくださるのは、 神様だけです。実際神様は旧約時代から人に清い心を与えると約束してくださっていました。エゼキエルの 36-26、 私は新しい心をあなたに与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、あなた方の肉から石の心を取り除いて肉の心を与える。そしてこのことはイエス・キリストによって成就しました。イエス・キリストが十字架の上で流してくださった血は、信じる者を全ての罪から清める力があります。イエス・キリストはご自身の命をもって救いの技を成し遂げられた。その後復活して天に帰られました。その天から聖霊を私たちに使わせてくださいました。聖霊は信じる者の内側に住み、その心を清めてくださるのです。私たちは神の国にふさわしくないもの、神の国を継ぐことができないものでした。しかしイエス・キリストにより、聖霊により罪から清められ、新しい清い心を与えられたのです。コリント第1の6章に、あなた方の中には以前はそんな人もいた、しかしあなた方は主イエス・キリストの名によって、また私たちの神の霊によって現れ、清められ、義とされたのであるとあります。清い心は自分で自分を清めていられるというものではありません。何か修行を積み重ねたり儀式に参加すれば得られるというものでもないのです。マルチン・ルターは修道士として自分にできるあらゆる修行を積み重ねました。でもその結果悟ったことは何だったでしょうか。自分がいかに罪深いかということでありました。そしてルターは、清い心は自分からではない、神様から来るのだということを悟りました。聖書によってその確信を受けたのです。清い心、それはイエス・キリストを信じる信仰によって神からいただくものなのです。神から清い心を授けられた信仰者は、それを保ち成長させていくという責任がある。皆さん、これを忘れてはいけないと思います。神様からくださる救いは命あるものです。すべて命あるものが成長していくように、神様の救いも信じる者の中でどんどん成長していくんです。救いによって与えられる清い心も同じです。そして清い心が成長していくためには、それを育てていく手間暇ケアが必要になってくるのです。よく私たちは言いますね。赤ちゃんを見まして、まあかわいい、お人形さんみたい。でも赤ちゃんは人形のようにはおとなしくしていません。人形は時々ほこりを払ってやればそれで済みます。まあ、赤ちゃんはミルクをあげる、おしめを変えてやる、抱いてあげ、話しかける、まあその世話は大変なものです。人形ならそんなことしなくていいわけです。でも人形は成長しません。赤ちゃんはやがてお座りができ、ハイハイし、歩き出し、言葉を話し、どんどん成長していきます。神様が信じる者にくださった清い心は、人形のような飾り物ではないのです。それは命あるものです。信じる者の内面で成長していくものです。人形には何も食べさせる必要がありませんが、成長していく清い心には御言葉の糧という食べ物が必要なのです。先週 DBA の事務所で牧師会がありまして、行ってまいりました。私はこう聖書を、英語の聖書ですが、持っていたんですけれども、でもほとんどの牧師先生は携帯電話ですとかタブレットでですね、聖書を見ておりました。であらゆるものが、自動車もバッテリーで動く、そんな時代になりました。 それである牧師がこんなことを言いました。神様は私たちに救いという最高のバッテリーをくださった。それは世界一のバッテリーだけれども、充電されていなければ動かない。毎日私たちは神様との交わりは必要なんだ。そういう意味のことをおっしゃったんです。信じる者が受けた救いはバッテリー。神様が電源。そしてその電源と私たちの持っているバッテリーとをつなぐものが信仰というそのコードなんですね。マタイ5章8節の清い心の清いという言葉なんですが、これにはいろいろな意味があります。儀式的に清いという意味で使われます。あるいは金属が火で精錬されてより純粋なものになる、その時にもこの言葉が使われます。さらに木がその庭木ですね、それが剪定されてハサミできれいに刈り取られて、整ったようになるという意味でもこの言葉が、清いという言葉が使われるのです。清い心というものが、今申しましたように命があるもの、成長していくものという面から見るなら、木も命があって成長していきますから、剪定されるという言葉いいですね。その面で考えてみるといいと思います。神様は信じる者の内面に清い心という種を植えてくださった。神様の恵みの光と御言葉の水が注がれまして、それはやがて芽を出し、成長し、枝を張り、葉を茂らせます。しかしその木が実を実らせるためには、農夫は不必要な枝を取り、それを剪定いたします。清い心が育っていくために、神様は信仰者の心にハサミを入れられるのです。不必要なものを取り除かれるのです。時にはそれは痛みを覚えるものです。でも清い心が育っていくためには必要なことなんです。信仰者は捨てるべきものを捨てることによって、さらに大きな恵みを受けることができるのです。この信仰の秘訣についてイエス様はこう言われました。ヨハネ15章の1節から4節です。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっている枝で実を結ばないものは、父がすべてこれを取り除き、実を結ぶものはもっと豊かに実らせるために手入れして、これをきれいになさるのである。あなた方は私が語った言葉によってすでに清くされている。私につながっていなさい、そうすれば私はあなたとつながっていよう。バッテリーの話ではありませんけれども、つながっているってことはとっても大切なことです。皆さん、清い心を求めましょう。それを信仰によって受け取りましょう。そしてそれを育てていきましょう。神の形に作られた人間が神の清さに預かって、それでこそ本当の幸いを得ることができるのです。主イエス様は、心の清い人たちは幸いである、彼らは神を見るであろうとおっしゃいました。清い心を求め、受け取り、それを育てる人は神様を見ることができる。この祝福を得るのです。神様を見る、それがどういうことを意味しているのか、実習に詳しく学びたいと思いますが、でもこれは人にとっての最高の祝福であるということには違いありません。この祝福、この幸いを受け取りましょう。そして私たちの交わりが、清い心を持って主を呼び求める人々の交わりとなっていくように、心から祈りたいと思います。聖なる神様、あなたは言われました。私が聖なるものであるから、あなた方も聖なるものになるべきである。そしてあなたは私たちに清くあれと 命じられるだけでなく、あなたの御子と聖霊によって信じる者を清めてくださる、清い心を授けてくださることを感謝します。この恵みをさらに熱心に求める私たちとしてください。そしてあなたを仰ぎ見る幸いへと導いてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。